バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。本日お送りしますのは、
はい、こんにちは、キベでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。さてさて、これ収録しているのは4月の末ですね。まだまだ世間では新型ウイルスの影響がずっと色濃く残っていて、なかなか外に出ることも、まあね、別に外に出ること自体がダメには なってはいないんですが、なかなか皆さん自粛自粛というムードで、まあ、感染拡大に皆さん努めているというところでございますが、まあね、いくらその人と接触しないからいいだろうって言っても、なかなか気分的にも乗らないもので、ストレスも溜まる一方ではございますと。私自身ね、結構ね、バイク乗っていろんなとこ行ったりとかっていうね、ね、バイクだと別に人に当たんないじゃないかとかってよく言われますけどね、やっぱり気持ちが乗らないですよね。なかなかね、外にも行きたくもないですし、かといってね、ずっと外に行かなくて中に、部屋の中にいるっていうのがなかなか、やることがないっていうのがなかなかなってくるもので、やっぱね、こういう状況になるっていうのはね、誰ももともと予想できないですから、やっぱやりたいことっていうのはやっぱり、思った時ね、やっとかないと、後々やっぱり後悔をするっていうのはいろいろよくあるもので、まだまだね、私人生まだまだ短いでございますが、ね、いろんな長い間過ごされてきた方なら、なおさら思うところはたくさんあるんじゃないかなって思いますね。まあ、ということでですね、このまあ連休中もですね、私、ビールをですね、やっぱりね、飲んでね、まあ別にこれが理由になるわけじゃないですけど、ね、その時その時できることを楽しもうかなというところでございます。さて、では今回もいきますよ。皆さん、キベの世界のビール。このコーナーではたかが一杯されど一杯ということで、私ビアソムリエのキベがですね、世界の様々なビールを紹介し、ビール好きな人にもそうじゃない人にも新たな一杯との出会いを提供していき、ちょっとでもビールを好きになってもらえたらなというふうに考えております。はい、今年もね、なかなかハイペースでこのコーナー来ておりますが、今年に入ってからですね、暖かい国シリーズというところでずっと続いておるわけなんでございますが、今回の国はベトナムでございます。皆さん、ベトナムですよ。ベトナム、アジアですね、東南アジアですね。ベトナムは皆さん行かれたことはありますでしょうか。なので、あと日本からね、行くっていうか、その日本人からすると、まあ割とその東南アジアでも行きやすい国ですし、結構そのまあ日本以外でもね、ヨーロッパの方々でもね、東南アジアでベトナムに行くっていうのはね、なかなか結構ポピュラーな、旅行先でして、ベトナム自体は、まあ皆さん知ってるのかなっていうところでございますね。ベトナムですが、まあ、あったかい国シリーズというところでですね、ご紹介するわけなんですが、ベトナムっていうとですね、どんな形してるかっていうのをざっくり言うとですね、細長いんですよね。細長い国っていうと、こうチリかみたいな感じでね、こうチリをこう想像する人いますけど、そのチリぐらいは長くはないですが、まあそれなりに、長いですよと。で、ベトナムの首都、これはですね、北部にあるハノイっていうところですね、ハノイ。で、ホーチミンっていうのが第二の都市、日本でいう大阪みたいなもんですが、これが、南の方にあります。で、中部に、ダナンっていう、都市とフエっていう二つの中部の都市があって、そのフエとダナンの間にはね、峠があるんですね、山があって。で、それで南北をこう分かつっていうような感じになっていて、まあ、簡単に言うと、こう、北部、中部、南部っていう風に文化が分かれているような国になりますね。で、このベトナムなんですが、忘れたならないですよ。これ社会主義国なんですね。現在で、現存する社会主義国でいうと、中国、あと北朝鮮、そしてラオス、そしてキューバ、そしてこのベトナムでございますね。そうなんですね。だから貴重な社会主義の国の国でございまして、まあ旅行行くときにはですね、こういったところをね、ちょっと豆知識として持って から見るっていうのはなかなかね、背景とも分かるのでなかなか面白いかなと思いますね。そしてベトナムですが、ね、何のイメージがあるかって言うとね、僕はね、物価が安いっていうイメージしか実はもともとはなかったんですが、あのね、ビールね、実はね、すげえ有名なんですよね、ベトナムね。まあ、安くてね、ビール好きには実は天国なんて言われて、なかなかいい響きなんでございますが、もう、そう、私言った通りですね、安いっていうのが実はポイントで、もうこのね、物価自体も安くて、かつその、向こうで単純に現地の売ってるビールの値段自体が安いっていうところはね、やっぱりね、のんべえにはたまらんというところですね。まあ、あとね、ベトナム自体はね、いろいろまあ、国はね、まだまだ発展途上というところでございますが、この、ハノイ、ホーチミンっていうところは結構、車のね、渋滞とかがすげえ、イメージのある、あんな、むしゃーって、道路の上に。車とバイク、車とバイク、バイクバイクバイクバイク、車、バイクバイクバイクバイクっていうような感じのイメージ。イメージがまあ、あるところでございます。うん。さてさて、で、そんなベトナムなんですが、今回、その、ベトナムでご紹介するビール、これ実はですね、3つもあるんです、今回。3つ。ポケットの中にですね、登場いただいたトムさん。年末にですね、ベトナムに行かれたというところで、それのお土産を実はまだまだ今まで隠し持っておりました。はい。ベトナム、先ほど申し上げた通り、北部、中部、南部とですね、大きな都市というか文化が分かれておりまして、そこでもちろん、その土地土地ですね、メジャーなビールも実はあるんだと思いますね。はい。じゃあまず一個一個行きましょうか。まず北部、ベトナム北部、ベトナム北部の土地はそうですね、ハノイです。ハノイのビールという、実はビハノイという、その都市の名前を冠したビールがあるんですが、まあ、そのビアハノイよりも有名かな、どうなんでしょうね。バーバーバーっていうビールがあるんですよね。バーバーバーってなんだよって話なんですけど、333って書いてある、333って書いてあるやつです。これね、僕ね、ベトナムじゃなくて、単純にオーストラリアかどっかに行った時に、初めて見た気がしますね。まあまあまあ、その時は僕はあんまりビールに詳しくなかったんですけど、こんなビールあるんだと思って、じーってよくよく見てみると、なんか、栄養じゃねえよな、書いてんのとかって思ってたんですけど、これね、ベトナムなんですよね。バーバーバーって。ベトナムビールといえば、バーバーバーと歌われるぐらい実は有名で、国内でのシェアってね、7割ぐらい実は占めてるらしいです。ビアハノイかなと僕的にはイメージがあったんですけど、どうもこのバーバーバー333っていうのが実は有名らしいですね。うん。白の、デザイン、缶なんですが、赤い真ん中に丸があって、数字で333って白い文字で書かれてあると。まあ、なんかベトナムでは実は3の数字の3っていうのが縁起悪いというふうに言われてるんですが、なんか3たす3たす3の合計9はなんか、なんか幸運だみたいなことを言ってて、なんかよくわかんないですけど、そうらしいです。はい。これ北部のビールということで、バーバーバーですね。そして中部。中部のビールとして、私が今回、飲もうと思ってるのが、このラルーですね。ビアラルーっていうところ。これダナン、中部の先ほど申し上げた、フエ、ダナンの、ダナンの、ビールでございます。このラルーというビールなんですが、虎のね、ロゴがすごい特徴的で、なんですかね、青と黄色のでデザインされて、なんか一見ね、これトイホービールですかみたいな感じのね、ビール見えるんですけど、虎ですね。ね、これもタイガーですけど、うん。ビアラルーというビールでございます。これ実は、フランス人、1909年、フランス人によって作られたというものですね。伝統的な、なんとフランスビールの味を再現しているらしいです。フランスのビールってあんまり僕あんまりイメージないですけど。そうなんですね。まあでもフランスにね、こんなに綺麗なラガーがあるのかっていうのは僕はあんまり、イメージはないので、ちょっとまあ、このビアラル飲んだことないので、フランス人ちょっと楽しみでございますね。ビアラルですね。で、そして最後、南部のビール、ホーチミンですね。こちらでよく飲まれているのが、サイゴンですね。ビアサイゴン。 このビアサイゴンですが、何度もね、いろいろ種類があって、私が、今回持っているのは、ビアサイゴンラガーというビールですね。まあまあ、向こうもともとあの、ラガーに飲むんですけど、このビールに関しては、このラガーというのが、名前に冠されていると。かっこいいですよね。竜のね、デザインがあしらわれていて、緑ベースの缶に、そこにちょっとこう、かっこいい感じの竜が書かれていて、で、そこにビアサイゴン、ラガーっていう風に書かれていると。なんと、下にはゴールドメダルブリューって書いてますね。金賞であるというところでございます。で、ちなみに一番最初に、ご紹介したこのバーバーバー333っていうのと、このビアサイゴン、ラガー。これ、サイゴンっていうのと、このバーバーバーっていうのは、実は同じ、ベトナム、ホーチミン、南部にある大手ビール醸造メーカー。サーベゴというところがあるんですが、そこが同じ会社なんですね。で、サーベゴというところのブランド違いということですね。バーバーバーとこのサイゴンあるというところでございます。そうなんだねって。同じね、メーカーがこの2つの絵と作ってるっていうのもなかなかね、僕的にはイメージがなかなか湧かないもんですが、っていう感じですよね。で、なので、まあ、分類としては、チューブでご紹介しようと思っているこのビアラルー、これだけがね、別のメーカーになるというところで、なかなかここでもね、明確な味の違いが出てくるんじゃないかなというふうな形で思います。はい、ということで今回は3つとも入れていきますよね。こんなにね、一気にね3缶も飲むなんてね、なかなか久しぶりのことなんで、ね、ちょっと、まずはバーバーバーからいきましょう。今回はですね、プラスチックのカップ3つ用意してます。やっぱりね、あと色を見るにはね、透明なカップがやはり望ましいですね。バーバーバー入れました。泡立ちがね、非常にいいですね。なかなか、綺麗な小麦色という、小麦色じゃないな、黄金の、よく見る、いわゆるビールの色をしてますね。そしてビアラルーチューブのビールでございますね。おお、いいですね、こちらも。なかなか泡立ちがようございます。ちょっとバーバーバーに比べてね、色がちょっと白いですね。薄い、水っぽいのかな、イメージとするんですね。ちょっと薄めの色になってますね。そして最後ビアサイゴンラガーですね。よいしょ。そうですね、もちろんこの、ベトナムはですね、地域としては熱帯なんかな、熱帯に所属しております。まあ、ハノイの方、ハノイは実は結構北の方にあって、位置的には台湾の、高雄と同じぐらいです。同じ同緯度ぐらいに言うと、香港とかと同緯度かな、とか、深圳とか、あの辺と同緯度ですね。で、なので、ハノイに関しては実は、まあ、日本の沖縄みたいなもんかな、沖縄よりちょっと暖かいかな、っていうぐらいで、四季みたいなものが若干あります。なので、まあ、暑いっちゃ暑いんですけど、まあ、若干の、寒暖の差はあると。しかし、ホーチミン、そして、ダナンの方、特にホーチミンの方なんかは、一年中の最低気温が20度を下回らないので、とても暖かいという国でございます。まあ、そんな地域柄ですね、もちろんビールは、ラガー、このピルスナー系がよく好まれて飲むというのが、味の好みでございますね。ということで、今、3つビールを入れてもみましたが、やっぱりね、ラルーが、ね、一番色薄い気がしますよね。ラルーが一番色薄いです。バーバーバーとサイゴンがすんげー似てる。やっぱり同じとこ作るとね、やっぱ似ますよね。ちょっとバーバーバーの方が色濃いんかな。難しいですよね、これ。じゃあちょっと、まずは、一番最初入れたバーバーバーからいただきます。では皆様、乾杯でございます。いただきまーす。うまい。あっさりしますね。すげー飲みやすい。スーパードライに近い、ですかね。じゃあこのまま忘れないうちにラルーをちょっといただきますね。あ、ちょっとね、その前にですね、ちょっとチェイサーをね、続けて飲むとわけわかんなくなるんだよこれね。うわ、すげえ、なにこれ、なんかラルーだけ全然味違う。ん、 え、すげえ、何これ。なんかラルーだけすごい穀物の味がするんですよね。おお、なんかここまで味違うんですね。びっくりですよ。こんなに違うかっていうくらいびっくりします。嘘って感じです。ちょっとじゃあ最後に行きます。はい、その前に一回チェイスさん、うん、で最後に行きます。なるほど。ほほほほほ。バーバーバーがね、一番薄いかな。なんかそんな感じのイメージです。これでもね、なかなか、やっぱり難しいですね。日本のビール、その日本同士のあのね、国内4大メーカー、5大メーカーとかのビールをこう一緒に企画して飲むのと同じようにですね、でもね、似てます。めちゃくちゃ似てる。でもラルーだけなんか圧倒的に味が違う気がするな。うん、うまい。うまみ、うまみでございます。なんかね、どうなんでしょう、これラルーだけ多分ね、この水と大麦とホップ以外にもなんか穀物みたいなのが入ってるような気がするんですよね。なんかどうもね、米みたいな甘さがするんですよね。これラルーだけすごい違和感がある。このバーバーバーにはそれがない。なんかもう綺麗なピルスナーって感じの、うん、これ美味しいですね。すごく癖のないピルスナーですね。もうお手本のようなビール。そりゃまあ人気ですよね。万人受けするようなビールですわって感じです。で、この南の方のサイゴンですかね。サイゴンこれうまい、うまいけどな。うん。うん。サイゴンの方がなんか甘みというか、若干の奥ゆかさがあるんですよね。ラガーなんでね、そもそもこう、すっきりしてるんですけど、かといってもそうでもなくて、うん。ちょっとだけ味が濃い気がするな。にしてもこのラルーはすごいな。こんだけそのサイゴンとこのバーバーバーがすごい似てるっていう中で、ラルーだけなんか独自路線に行ってる気がしますね。これがフランスビールの味なんですね。うん。すごいな。なんか、なんなんやろ、不思議な味がするな。なんかちょっともっちゃりしてるんですけど、うん、苦味があるわけというか、なんていうのかな、このめちゃくちゃ、表現しにくい。もっちゃりした感じの、うん、甘いというか、喉越しが、まあ、いいか悪いかで言ったらあんまり良くないけど、別にそんなまずいわけじゃなくて、うん、すげえ不思議なビールです。なんかすごいな。これはこれでこんな味なんだっていうような。確かにその万人受けはしないですけど、もちろん美味しいですね。うん。で、まあベトナムですけど、まあ冷蔵庫がね、あんまりっていうところがね、昔から言われていて、ビールをね、飲むときにね、コップに氷入れて飲むよっていうのがね、よくある話なんですけど、まあまあそれもあってか、ね、薄くね、飲むんですよね、なんで。で、そういう目で見ると、やっぱりサイゴンの方が味ちょっと濃いんで、氷入れても多分美味しいと思いますね。まあまあまあ、確かにね、めちゃくちゃあっさりして水みたいに飲んじゃうかもしれないですね。うん。なんかすごい、なんていうんですかね、綺麗に発酵した、すごい上澄みだけすごい綺麗に飲んでるような感じのビール、みたいです。どうなる？アルコール度数とか、どっか書いてるかな？書いてる？書いてないですね。調べましょう。はい。バーバーバーですね。はいはい。バーバーバー、アルコール度数、あった、これですね。5.3%。うん。うん。って感じですね。サイゴン 最後が 4.9% ですか。ほーん。ラルーが 4.2。 あ、ということはこのバーバーバーが一番味薄いとかって言ってましたけど、あらららが、バーバーバーか。ラルーに引っ張られてね。バーバーバーが一番、ノンアルコール度数が高いんですね。なんか水みたいに飲めて、ゴゴゴゴゴいっちゃうんやすけど、これが一番きついと。そうなんですね。どうなんでしょうね。まあこれ僕、そもそも見たことあるのが、ベトナムじゃなくてオーストラリアで一番最初に見たことあるんで、多分、まあ、海外受けするようなもんなんでね、アルコール度数とかもそんなに別に、ベトナム向けなのかな、どうなんでしょう。あんまり国内向けとして作ってないんかな。まあ、東南アジアね、向けに、東南アジア同士はですね、結構その、東南アジア同士のビールがこう行き交ってるの結構あって、タイガービールももちろん、このベトナムでも飲めますし、他の、よく、見るビール、もちろんハイネケンとかもありますよね。まあ、海外のビールと、シンハーとかも確かあったかな。うん。っていうのが結構行き交ってるようなところらしいです。で、ベトナム行ったことないんでね、実際に本当に行ってみたいですよね。ここまでね、やっぱり、まあ、ビールに飲む人にとっては天国だっていうのよく言われてるんで。あ、そうそう。そういえばその天国だっていう風な理由のところに値段っていう風に言いましたけど、まあ、どれぐらい安いんだっていう話ですよね。うん。ベトナムではですね、通貨ドンっていうのが使われてるんですよね。ドン。ドンです。知ってますか？ドン。で、そのドンなんですけど、この一番流通量が多いと言われてる、このバーバーバーン。これがですね、300、これ何本 ?330 ミリ缶ですね。の缶。330ミリの缶。ちっちゃい缶ですね。これが、13,000ドンです。うん、って感じですよね。わかんないですよね。これ13,000ドン、だいたい、日本円で65円ぐらいです。安いですね。まあ、なんかね、65ですか。何本買えるんですか、ビールって感じですよね。65! うん。日本のビールはね、だって、どうでしょう、普通の、まあ、生ビールと言われているあの缶、350ですか、あの缶で、だいたい今200ちょっとぐらいですか。だからこの65円って言われるとね、3本ぐらい買えちゃうっていうね。3本も飲んだらもうお腹いっぱい立っちゃう話なんですからね。もうそれぐらい簡単に、お手軽に買えちゃうっていうようなところなんですね。そうそう。で、他の、この、サイゴンであったり、ラルーであったりとかっていうのも、日本円でだいたい50円前後で売ってると。いい、安いっすね。安い。めちゃくちゃ安いっすわ。すごいですよね。まあまあ、ね、日本というか諸外国からのね、金銭感覚からすると安いというだけで、まあまあ、地元民からするとですね、まあまあそれなり普通の、価格帯なんでしょうけど、ただただね、まあ、やはり皆さんが、酒飲みにビール飲みには天国だっていうところ、まあ、こういうところに来てるわけでございますね。いやー。で、これスーパーとかでも手軽に手に入りますし、実はですね、ベトナムではね、スーパーとかではよりも、ビアパブみたいなところがね、なんですかね、露店みたいなところが結構いっぱいあって、ビアホールみたいなね、まあ、ビアホールっていうところすごいこう、イメージとしてはこう、なんかバーみたいなのがあってみたいなイメージではなくて、なんて言うんでしょうね、大阪の下町のお好み焼きとか焼いてそうな、あんな感じの、露店みたいなのがね、あるんですよね。あとビアホイっていうんですけど、そこで飲む生ビールっていうのが結構一般的なんですよね。で、まあまあ、まあそういうところなんで、もちろんね、そんなに別に綺麗なところではないんですが、まあ綺麗なところももちろん中にもあるんですけどね、あまり、多くはなくて、結構ね、治安が、まあまあ、そこまで良くないというところなので、まあ女性一人旅みたいなところにはちょっとね、場所を選んでね、飲むことをちょっとお勧めしたいなっていうふうに思いますね。 まあ、そんなところの、ベトナムなんですが、じゃあどんなものと一緒に食べるんですかっていうところなんですけど、どうもですねベトナムっていうのはですねイメージあるかなと思いますけど、ライスペーパーですねわかりますか、ライスペーパー、春巻きですね、生春巻き、あれのイメージは確かにあって、まあまあそんなんと一緒につまんで飲むとかっていうのが結構多いんですけど、まあまあその社会主義国っていうところもあってね、まあまあ近くにね、でっかい国中国があって、まあ、そこの、文化も引き受けながら、でそれていながら、実はフランスの、まあ、植民地にあったっていうところで独自のですね実は食文化みたいなのが根付いてて、で結構ね日本人のね舌に合うらしいんですよねベトナムってね。そうそうそう、何かこう食べやすいというか、他の東南アジアみたいな味がどきついみたいな、実はそんなのはあんまりなくて、結構、まあ、食べやすいもの、マイルドな味のものが結構多いらしいですね。で春巻きとかで、実はその揚げ物とかも結構あって、揚げ物とか結構ね、まあ、もちろんね、日本だけではなくてベトナム人も揚げ物とやっぱビールっていうのは結構合うみたいですね。そうそうそうそう。で、そんなベトナムなんですが、実は、東南アジアでナンバーワンのビール消費量を誇ります。素晴らしいですね。まあ、そのビアホイでもね、各地にあるっていうところはやはりその自国民がね、地元の人がいろいろ行ってるっていうところの表れなんでしょうね。うん、あとその暑いっていうのはね一個大きくて、まあ、他のところもそうなのかもしれないですけど、ここまでしっかりね国内にビールの産業自体が根付いてて、でかつこの気候でっていうところでいくと、まあ飲むんでしょうね飲むんだと思います。うん、まああとね外国人ね、ここに来る観光客もね、その、まあまあ、それ目当てで来るっていうのもいろいろあって、まあ、押し上げてるっていうところはもちろんあるんでしょうけどね。そうそうそう。で、ちなみに、このラルーは、先ほど僕から私紹介してる、このフランスの、ビールの紹介、再現をしてるこのラルーっていうのは、実はこのハイネケンがですね、作ってるらしいですね。ハイネケンが、このベトナムで、ベラルーテも作っていて、それをヒットした、ね、商品であるということらしいです。っていうね、ハイネケンもね、入ってるっていうのはね、やっぱりそのハイネケンね、まあ、もうちょっとちらっと言いましたけど、いろんな国でその、ビール、の作り方っていうのを教えていて、そこに産業を根付かせててっていう、そのライセンスを与えて、作ってっていうのが実はハイネケンも実はやっていて、前はギネス。ご紹介したから、でそれと同じようにハイネケンもいろいろ世界各国でいうふうにやっていて、うん、ね、こうやって、まあ、一つの、ね、国の、キャラクターをこう形作るものをね、こう、まあ、他の企業が、まあ、肩入れしてやってるっていうのはね、なかなか、まあ、国としてこう、まあ、助け合うっていうような精神が見えてるからあれなのかなと思ってね、僕自身はすごい、まあ、なんかいいのかなっていうふうに単純に感じましたところですね。はい、ということで今回は、ベトナムこの3種のビールでございますね、バーバーバーラルー最後のご紹介でございました。あー個人的にはどうかな、サイゴンが一番美味しいかな。まあね、いかんせん僕ラガーっていうよりね、色のね濃い黒いビールが結構好きで、まあそれに近いのは一番最後かなっていうところですけど、まあ、ピルスナーとして一番出来のいいのはやっぱバーバーバーな気がしますね。はい、このラルーはちょっと変わった味がして、これはこれで別にまずいわけじゃないですけど、まあピルスナーっていう風に評価するなら、僕はピルスナーで見るならバーバーバー、一番好きなのはサイゴンかなっていうようなところでございます。そしてですね、実は私 YouTube でね、ベトナムをねツーリングしてる動画を結構よく見てまして、ベトナムツーリング行きたいなーってね、チャンスがあれば行きたいなーってめちゃくちゃ思う今日この頃なんですよね。で、実はベトナムは、日本のね、免許っていうのは、 使えないんですね。正しく言うと日本の免許というか国際免許ですね。日本が加盟しているジュネーブ、そこには実はベトナムは加盟していないので、日本で取れる国際免許では、ベトナムでは運転できません。はい。どうも、排気量の小さい、バイクに関しては免許はいらない、乗れるらしいんですけど、ちょっと詳しくは知らないです。なんでそれが全てが全部違法かと言われたらそうではないらしいんですが、まあ満足にねバイクを乗ろうと思うと実は向こうで免許を、取る必要があります。はい、そうなんですね。向こうで取らないといけない。で、僕が YouTube で見てた人は、向こうで実際に免許を取って、ベトナムを縦断していた人ですね。で、まあまあ、それをずっと見てて、ビールうまそうだな、向こうの料理うまそうだな、ってずっと見てました。まあ、それでもあってね、実は今回ね、ベトナムをご紹介するのはね、実は僕自身でも、まあ、楽しみというか、あ、ベトナムだよっていうようなね、感じのね、印象を実は持ってたわけでございます。はい。海外ね、ツーリング。まあまあ、ツーリングにこだわるのはね、僕がバイクに乗るからでしょうけど、やっぱこうやってね、自由に旅するっていうのはね、やっぱり、いいですね。すごい、また時間があったら行きたいなって思うことですね。来年、どっか行けるかな。今のところちょっと行きたいっていう国はあるんですけど、またそれはその時かな。行けるかな。行けるといいな。なんて思ってる次第でございます。ということで、今回のコーナーはこれで以上になります。バレラジではですね、この私の世界のビール以外にもですね、ワンダさんの方言のコーナーであったり、ロクさんの一言一言のコーナーであったり、さまざまなコーナーがございます。各コーナーにですね、皆様からのお便りメッセージ、そしてまた日頃の、普通おた、メールも、どしどしお待ちしております。メールアドレスはラジオバレラペナアットマーク gmail.com radiovallepena アットマーク gmail.com です。またバレラジではツイッターアカウントもあります。ハッシュタグバレラジ、ハッシュタグバレラジビール部、ハッシュタグバレラジ日本酒部、バレはひらがな、ラジはカタカナですね。こちらハッシュタグをつけて日々の一杯のご報告をどしどしお待ちしております。またですね、そこからですね皆様の、つながりが生まれますことを我々期待して、今回も、締めというふうにさせていただきます。ではでは皆様、なかなか思い通りの日々ないと思いますが、ご健康にはですね、ぜひぜひご留意いただいてですね、元気ですね、皆様日々を過ごしていただけたというふうに思います。では皆様、アディオス。